さんこんばんは。
プリンです。
こちらです。本日も始まりましたミーミーとトミーですが、この番組は私たちや私たちの会社がある東京周辺の情報や日々のいろいろを発信するとともに、番組名にもなっていますがミーミーとトミーのホームページ作成についてご紹介します。はい
はい、
今日から選抜高校野球が始まりました。
はいはい。
と、沖縄もエナジックスポーツと、沖縄尚学2つ出てるから、なかなか楽しみやなっていう。
2校出るなんてすごいね。
そう、2校出るとこで言うと、なんか確か滋賀も2校出てるし、なかなか枠が少ない中で、2校出るっていう快挙ですね。
そうだね。まあ、沖縄もレベルがやっぱり野球高いからね。
確かに。でもきっと地元の人よりも、地方の人が多いかなっていう、他県の人ですね、いい気もするけど。
まあ、私立、もう私立しか出ないからね。そうだね。
私の地元も、奈良県は天理高校が3年ぶりに出ます。これも楽しみで、まあ、高校野球は、ね、大好きなんですごい楽しみですよね。
30校ぐらいだった。
30
何校か。
21世紀枠2つの合計32校やって書いてるから、まあ、全都道府県が出るわけじゃないか。春はちょっと少ないよね、夏に比べると。
まあ、大波乱があるのは春のがね、あるからね。まあ、秋からチーム作りしてるチームが春になるので、春の選抜も面白いけどね。
久しぶりに智弁和歌山も出るのかな。そしたら2年ぶりとか、久しぶりが多いかもしれない。明徳も4年ぶり、沖縄尚学も2年ぶりとか、何年ぶりが多いかも。敦賀気比は5年連続
敦賀気比、
5年連続。
敦賀気比って言っちゃうよね。ケヒなんだよ。それはケヒ、ケヒって言うんだよ、ね、あれな。俺も間違えてたけど、ずっと。
近代高崎も3年連続。
3年連続。
意外と横浜が6年ぶりっていう。久しぶりやね。東海大相模とか出てきたから。初出場も多いよね。花巻東も出ますよ、3年ぶり、なんかすごい機械いっぱい入れてるから、すごそうやけどね。なんかメジャーの誰やったっけ、なんとか優勢、誰でした。
ですね、
どうしてした、
この人が菊池優勢、
あの人がすごい機械を花巻東に入れたから、
そうだね。まあ、春はね、そういうものがないと、高校野球あった方がいいよね。夏まで待てない人いるからね。
なんとなくメジャーな、よく聞く名前の学校が揃ってるような。
知らない学校が上がってくるとね、めっちゃ盛り上がるんだけどね。
まあ、あるよ、ワンチャンあるもんね。千葉とか埼玉は初出場とか入って
る。そういうチームが勝ち上がってくると面白いんだよね。まあ、老舗をやっつけるみたいな感じが。
大阪が出てないからね、今回。まさかの。
まあ、周りが強くなる。入れ替えだからな。3年で入れ替えでいくからね。なかなかずっと強くなってるって辛いよね。だから、
こうも出れへんっていうのがすごいね。
まあ、周りが強かったんだね。
高山は2校、滋賀2校でピースが出てるからな、すごかったね、
周り、そうだね、またちょうど谷間に入ったんじゃないですか、
まさかのね、しょうがないね、時代の流れみたいな、
98
年ぶりにゼロやってる大阪、
うん、
びっくりや、逆になんか全部が全部見どころあって楽しそうやったね、今日から始まりました。2週間ぐらいか、楽しみができましたというお話でした。
はい、はい、
はい、
あ、入ってます、
入ってます、ね、
あ、本当、
はい、
この時期はね、まあ、3月だからもう終わってるのかな、引っ越し、
あ、
引っ越しのシーズン、もう引っ越してるのかみんなで、多分地方から東京に来たりとか、いろいろその卒業して大学行ったりとか、神田行ったりとか、就職したりとか、あ、転勤、まあ、いろいろ多分1月2月ってね、契約っていう時期なんだろうなと、皆さんね、だから、まあ、プリンもね契約時期なんですよ、ちょうど引っ越したのがね、東京のそのまあマンション契約したのがちょうど1月2月か、だったんで、まあ、それすらもう覚えてないぐらい更新しちゃってるんだけど、でそれがね、更新が終わりまして、また2年間お世話になるということで、まあ、2年更新っていうのはね、まあ、不動産屋さん、まあ、どう思ってるかわからないけども、結構ね2年更新っていうのが短いんですよね、やっぱね、そう思いません？
すぐお金払わなかったからね、支払いが、
まあカステラも借りてると思うんで、2年更新で1ヶ月分払っ、そういう契約、
そういう契約、
だよね、東京はねほとんどそういう契約なんですよね、まあ、地方によってはそのまま更新しなくてもいいよみたいな、
なんか沖縄はあんまないって聞いたけどね、
まあ、実際に沖縄で探した物件探した時に、あ、更新がないとこ結構多いなって、更新料ね、更新はするんだよね、で更新料がないところが、あ、結構多いなの差が、すごいの、こんなとこあんだと思って、もう更新料が発生するのが当たり前だと思って見てたんだけど、いやこれ様々で面白いなと思って、更新料、まあ払っ、まあ、毎2年間に1回払うじゃない、払うんだけど、いやー高いよね、やっぱりボディーブローのように響くよね、やっぱり
持ってかれる
もんね、もう1ヶ月分っていうのはなかなかね、ああうまくできてんなと思って、だからそこで、あ、引っ越したいなってやっぱ思ったりとか、引っ越しすると結局お金かかるんだけど、今現状でずっと何年契約してるかな、もう10年以上はもう契約してる、まあなんかもう、あ、準備できてないのよ、あ、更新っていうのは気づいてなくて、その管理会社から更新ですよって言って初めて気づくから引っ越しするっていうタイミングがわからないみたいな、
でも満足してるからってことじゃなくて、
いやいや、もう引っ越したいなってあんだけど、満足は満足して、まあ満足、いろいろ問題があって満足は満足 100% じゃないんだよな、でもな、まあ高いし、もうプリンにとってみれば高い、他の人は安いかもしれない、まあどうしようかなっていつも悩むんだけど、準備期間がやっぱないんで、結果的に引っ越しするってもうすごい時間エネルギー使うから、そのエネルギーを使う時間ってなかなか取れないじゃない、引っ越しするぞって思わないと、
まあね、
なかなかしんどいじゃない、だから例えばサラリーマンの人が土日物件を探すみたいな、 で土日物件を探すっていう時間がないと、うん、そこまでエネルギー使うわけじゃん。みんなこうやっていろいろ物件探してみてみたいな、不動産屋さん行ってみたいな、でそれがなかなかないんで、例えばそのアプリとかで、うん、あこれいいなあ、ここ安いなあ、便、うん、まあ今のところでちょっと悪いけどいいかなって思ったりしても、うん、スルーなの結局そこまでで終わっちゃうみたいな。うん、なぜかというとその例えば物件を見に行ったりとかを不動産屋さんになんていうのアタックしたりとかすると、うん、結局その時間を使われちゃって、うん、なかなか行けなくて、これも自分自身の問題 なんかなと思うけども、うん、やっぱり、まあ、お金と時間を費やすっていうので、うん、まあ、結論ずるずる今のところで済んじゃってるなっていうのはあるんだけど、まあ、ぜひねちょっと来あと2年で引っ越しはしたいなとは思って、うん、まあ、今のところは、まあ、今のところまあいいんだけども、ちょっとね、いろいろ劣化があったりとか、例えば同じお金を払ってたらやっぱり新しいとこはいいし、
そうしたね、
うん、まあ便的には良くないくなるかもしれないけども、うん、まあ、同じその家賃を払ってるんだったら、うん、まあ、ちょっと新しい方がいいかなとか。でも今のところで新しいとこを借りると高くなるな、まあ、これはもう自然の道理なんで、うん、ただ、まあ、結論から言うと、まあ、ちょっと劣化してるから、うん、まあ、2年間、うん、いいタイミングで引っ越しはしようかなっていうふうには考えてるんだよね。やっぱその劣化は結構厳しいよね、なんだかんだ言って。あとはまあリフレッシュする意味でちょっと考えてもいいかな、まあ、これは予定だからまたずるずる2年後ね、はい、またダメでしたみたいなことになるかもしれないけど、まあ、頭の隅には置いておこうかなっていうふうに。いやでも高いですよ、
部屋も流動的やからね。
うん、やっぱり、まあ、でもその若干違うのは10年前と、うん、まあ、面白いのが10年前に例えば、うん、じゃあマンションを買いましたと、うん、でも今の値段っていうのは、うん、10年前よりもはるかに高い。
そうだね。
だけど、うん、家賃は10年前と変わらない、う
ん、ほぼ変わらないね。なんか私この間上がったけど
上がった上がったのがやるんだね、うん、俺上がった物件にねちょっと住んだことないんだけど、
初めてやった、
うん、それは上がったのはちょっと分かんないな、うんうん、上がるってことはちょっと正直もう俺は出ていくっていう、うん、仕組みになっていくと思うんだけど、うん、まあ考えると、まあ、ずっと10年間、まあ、ちょっと上がったとしても、うん、そんなに変わらない、
まあね、
うん、で次借りる人が多分その金額で借りれるかって言ったらまた分からない、うん、
上がる
だろう
ね、
うん、まあ、劣化してるから相場になってくるんだよね、ああいうのって、うん、相場になってくるんで、まあ、それを考えると、まあ、ありがたい話かなとは思うんだけども、うん、ただその建物劣化もあるし、うん、まあでもその辺を考えたら、うん、だんだんだんだん住んでて、まあ、居心地はいいんだろうけど、うん、まあ、賃貸っていう魅力の一つとして、うん、まあ、引っ越しができるっていう、うん、まあ、それをちょっとフルに使おうかなと、うん、まあ、今のところは、うん、結構利便性がいいところにあるので、まあ、ちょっと、まあ、仕事をしやすいところ、まあ、まあ、かっこよく言えば、まあ、時間を有効に使いたいっていうところで、まあ、住んでるんだけども、まあ、それをもう極論求めていっちゃうと、
う
ん、本当高くなっていっちゃう。
そう
です
よね。
うん。まあそこそこのところがいいし、うん、まあ、沖縄来て気づいたけども、うん、やっぱりその相場相場で家賃が全然違う、うん、で沖縄県来てでも今借りてる、まあ、借りてるマンションもそうだけど、うん、沖縄県の方からすると高いと思うやっぱり高い、うん、まあ、ちょっと沖縄県の、うん、まあ、 サイト見てるけども、うん、やっぱ高いなって、うん、まあそれも多分利便性を求めちゃうとそこなんだなっていうのがあって、うん、まあ、今のマンションも、うん、会社のマンションも結構出ていく方もいれば、
うん、
あ新築で借りたけども、うん、借りた時はバーって入ってきてポストも全部なんか埋まってて、うん、でポストってなんか分かるじゃん、なんとなくその入ってる入ってないが、うん、で今になってちょっとなんか入れ替える、あもう引っ越しする方がいるんだな1年経ってみてみたいな感じがあるんで、
う
ん、
すぐ出てったらそれこそお金かかるしね、すごいなって逆に、
うん、まあその人の考え方で、うん、まあ、考え方でやってるんで、うん、損してでも行くみたいな、うん、損してでも安いとこ行って元を取るみたいな、このままだと損しちゃうっていう考え方だと思うんで、それ一概には言えないけど、うん、ああそういう考えだと、あもう今のところはちょっと高めなんだなっていう、まあ、実際ねやっぱ見たらね高いんですよ、高いけども、うん、まあ、利便性で求めると、
うん、
そこが一番いいのかなって思ったりもして、うん、まあ、その金、まあそのなんていうかな、沖縄と東京の家賃を比べちゃうと、うん、まあ、あんまり比べられないんだけど、
そうな、
全然違うから比べられないんだけど、まあ、自分の感覚としては、うん、まあちょっと高いのかなっていう感じはある、うんうん、まあ、高いところにあるんだよねまたね、ポンって選んだところがたまたまその、まあ、ここでいいやって思ったところが、やっぱいろんなそのなんていうの、ライフラインとか、あの例えばこうじゃなきゃいけない、あれじゃなきゃいけないって調べていったら、絞り込んだらそこしか出なかったみたいな、いくつかしか出なかったみたいなところがあるんで、まあそういうのはね、
もう沖縄も新しいやつはどんどんなんか相場が高くなってる気するけどね、古い昔から建ってるやつはまあそれなりに
安そうやけど、うん、そうね、ユイレール近くはやっぱ高いんじゃないかなと思うよね、
新築物件はもうなんか高い相場で出来上がってる気がするけど、
ポストに入ってくる広告、
うん、
もう分譲のマンションいっぱい入ってくるけど、1年で値段がめっちゃ上がってんのすごいなと思って
誰が買うんやろう、ね、
まあねそう分かんないけどね、
羨ましいよ、
うん、本当だよな、それは分かんないけど、うん、まあ、同じマンションがいっぱい入ってくるんで誰も買ってないんだろうなとは思うんだけどね、
ややこしい、
うん、そうだよな、売れねえけど入ってくる、だからその物件ばっかり入ってくるからね、うん、しかもたまに2枚ぐらい入ってるからね、それがね、同じのが入ってくるんで、ああこういう、まあ、なんていうかな、そのマンション自体がもうバブルになっちゃってて、で
子供も資材も上がってるし値上げするしかないんやろうね、人件費も高いし、
まあもちろんそうだろうね、
作ったら高い
ブランド、まあ、そういうのを見ててさ、うん、あなるほどもう高くなってんだな、だいぶなと、うん、毎度ちゃうなっていうのは、そういうチラシを見て感じる、
うん、
もう1年間で全然値段上がってるから、戸建ても上がってるしね、沖縄の、まあ、東京の戸建てとか、まあ、マンションはちょっと、うん、目と耳を伏せるぐらい多分高いんだけど、何これっていう、ビルでも買うのかなみたいな、そのぐらい高くなってるんで、うん、まあ、そういうのをね、まあ、この前の更新の時にいろいろ考えて、うん、ああもう結構すんなやっぱ1ヶ月分ってみたいな、1ヶ月も払うって結構するなみたいな、で劣化して劣化していく、まあ、本当にそこに更新しながら行く人って多分、まあ、プリンみたいに、まあ、なあなあできちゃった人もいれば本当にそこが好きで来た人もいると思うんで、まあ、その辺はね、だからそのそこが好きでっていう人に関して言えば更新料安いかもしれない、
離れたくない
、うん、そう、俺の場合後者の方なんで、うーんまた来たみたいなまた来たかみたいな感じになってくるんで、まあ、それがいつもお値段が同じだからまだ救われてるんだけど、あやっぱ高いよねっていう風に感じもしますね、うん、
最近のいろんな物価高を考えると家賃ってやっぱしんどいよね、
いやそうだ ね、 家賃は平行に動いてんだけど、結論そのまあ、うん、光熱費とか、 高いじゃん、やっぱ
全部上がっていくからね、
うん、全部上がっていくんで、まあ減るものってがないじゃない、
うん、
何かと、うん、まあ、誰か言ってたけど、まあ俺最近使ってんだけど、本当ネガティブなの、本当に悪いんだけど話して、あの生まれたらもう罰金刑が発生するっていう全てに対しての罰金刑が発生するっていう、何か物を買うと消費税、稼げば所得税、家を買ったら固定資産税、酒を買ったら酒税、タバコを買ったらタバコ税、ガソリン買ったらいろんな税金入ってくる、
うん、
ってことはそれはもう税金を払ってるんじゃなくてもう罰金だっていう解釈もできる。
所得が高ければまあ我慢もできるけど、所得も上がらんから余計にそうなるよね。
うん、そうだね、所得も上がらないし、それでまあ同じものを買うにしても、例えば年収300万の人と年収600万の人が、じゃあ同じ、セブンイレブンでコーヒーを買うと、
うん、
価値観は全然違うわけよ、うん、でも同じ税金を払わなきゃいけないと、300万の人も10円払わなきゃいけない、
うん、
今分かんない100円だとしてだよ、でも600万の人は100円に対して10円払う、
うん、
ってことは300万の人の方が負担が大きい、
う
ん、これが例えば消費税っていうのが平等であるかって言ったらどうなのかなと。
所得税で調整ってことやね、
うん、どうなのかなでもそこは調整されても結果的にそんなに所得税よりもやっぱりその消費税の方が払ってると思うんで、あんま響かないかな。で、所得税でそんなに変わりはないから、何億とか稼いでる人はまた違うけど、まあ、その辺が、まあ、平等な税金なのかなとか思ったりもするんだけどね。
平等じゃないやろうけどね、
まあ、仕方ないから。
じゃあしっかり稼ぎよって言われたらそれまでやもんな、
うん、まあまあしっかり稼いでも結果それだから平等ではないという社会なんだろうね、結果的にね。だからもう20万、さっきの話じゃないけど、20万なり30万なり40万なりの更新料払った時に、ああ高いな、何でも高くなってるなっていうのはちょっと思ったりしました。うん、どうですか、高いと思いますよね、
高い、高いですよね、うん、まあでもその何を取るかやね、便利で高さを取るか、まあ、不便で安さを取るか、
うん、そうね、
その自分のなんか価値観をどこに合わせるかみたいな。
そうだね、
何を我慢するかやね、もはや、
うん、
全て満足いくのはもう難しいもん
ね。難しいね、まあそれはもう頭の中でジャッジはできてるんで、
うん、
ここはちょっと難しいなって思う、うん、住んでて思うから、ああじゃあもうちょっと検討する時期に入ってんなっていうのは最近気づいたかなと思うね。まあ沖縄の方はね新しいんで、
うん、
そういうことはあんまり感じないんだけど、まあ、住んでる人もね、すごく規則正しいし、
ん、沖縄の話、
規則で、まあ、移動してもそう周りになんか迷惑な方が来るってあんまり今までないから、
出会わへんもんね、あんまり、
そこまで
違いがほぼない、
まあ、そういう社会的問題があるところには住んだことないんで、うん、その騒音だったりとか、
うん、
隣がすごくうるさかったりとか、うん、そういうことはないから、まだ恵まれてんなと思うんだけど、うん、まあ、多少はね、
うん、
それはお互い様あるんで、その辺はね、まあ、どこ行っても変わらないのかなっていうふうに、まあ、今年から2年間ちょっと考えてみようかなと思ってます。はい、
はい、
まあ誰かなんかこのラジオ誰がやってるのかなっていうのを、まだどこの会社がやってるんだろうっていうのをまだ喋ったことないかなと思うんで、ちょっと伝えようかと思うんですけども、私たちが、
うん、
株式会社プロフォリーという会社で
、
このまあ、番組のタイトルにもなっている、ミーミーという、まあ、ブランドでホームページ作成の、事業をしたりしています。あとは、店ね、厨房機器ね、
うん、
厨房機器のサイトで、
うん、
あのオカッテサローネっていうね、うん、これね言ったことないと思うんだよね、またね多分ドーン
って
言ってオカッテサローネっていうねサイトがあるんですよ。今ねまだ3月だからね楽天にも載ってると思いますね楽天載っててオカッテサローネっていうサイトでインターネット販売でね、うん、店舗機器を販売している会社です、うんうん、まあまあ、簡単に言うとお店で必要なもの、その飲食店、うん、例えばあと結構お客さんではね、病院とか、福祉施設とかあと市役所、
すごいね、
あとね何だろうな、まあ飲食店もほぼ全般やってるんだけどキッチンカーでも使ってるのかなっていうし、うん、そういう方のね、うん、ためにちょっとでも手助けになればということで、うん、インターネット販売なんでね、うん、結構安いんですよやっぱり、
うん、
その機械物ってねやっぱり営業さんがいて、うん、訪問して、うん、パンフレット広げて、うん、あこの機械どうですかみたいな、うん、こうやってなんか商談するイメージあるじゃない、うん、それ一切省いてね、うん、まあ、パンフレットとかは、うん、もうウェブ上であるので、あと使ってるお客、その機械を使ってるお客さんって、うん、一番詳しいのは営業マンではなくて、うん、お客さんの詳しいから、うん、もうそこをねお客さんの、簡単に言うとお客さんの方が詳しいので、うん、その機械を乗せてあげて、うん、その値段で、そのいろいろ省いて、うん、その手間をね、うん、営業さんがお伺いする手間とか、うん、パンフレットを作る手間とか、うん、そういうのを省いて、うん、厨房機器を販売した方が安くなるんじゃないかなっていうことで、うん、10年前からやってる事業でございます、うん、まあ、会社名ちょっと変わっ途中で変わったんだけども、うん、でまあ、その10年ぐらい前からインターネット販売してて、うん、まあ、本当に何だろうな、北海道の方にもじゃんじゃん売ってましたし、うん、まあ、今も北海道の方とか売ってるんですけども、うん、あの島はね、あの父島、
東京
の父島とか、うん、大島とか、うん、式根島、あの辺もね、うん、販売してますね。もちろんね、沖縄のね、うん、漁業組合の方とかからも、来たりとか、あとホテルから、あの依頼があったりとか、あと宮古島ね、宮古島の方とかね、やっぱりその依頼が来てるけど、その辺はね、うまくその配送費とかを調整して、まあ、安く販売した方がいいかな、うん、でやってますね。だからもう本、まあ、簡単に言うと例えば、EC サイトによっては、うん、北海道運びませんよとか、うん、沖縄県運びませんよっていうのは一切なくてね、うん、沖縄県でももちろん運ぶし、うん、島でも運んでるし、うん、まあ、そういうようなね、うん、事業を展開しています。だからもう何か店をやりたいってなった時にはもう図面さえいただければ、うん、まあ、こういう機械を入れた方がいいですよねとか、うん、例えばもう機械を、うん、まあ、指定がもうある時のが多いので、うん、まあ、そういうのを全部合計合算でね、うん、お安くしたりとかする事業が一つですね、うん、まあ、これ結構ね、まあ、そこそこ長くやってるんですけど、うん、なぜ安いかっていうと流通を、うん、ほとんど、省いてる状態でやってるので、うん、今までいろんな会社さんがこうやってワンクッションワンクッション入ってきちゃう流通を、まあ、俗に言うよくテレビでやってるけど、なんで安いんですかって直販が安いですみたいなことを言うんですけど、うん、この業界って面白いのはね、直販高いんですよ。
難しいね。
そうなんだ。
直販してくれるところとしてくれへんとかあるよ、ね、
直販する直販が高い、
うん、
でうちみたいなその卸も提携契約してる、うん、メーカー契約してる販売会社の方が安いんですよ、この業界っていうのは。
不思議やね。
普通逆なんだけどね、うん、それがね、まあ、いわゆるね、その、まあ、簡単に言うと会社の直販部隊っていうのは、うん、利益を取らなきゃいけないので、うん、高くなってるっていうのもあったりして、うん、まあ、いろいろ会社事情があると思うんだけど、うちみたいなその あの販売会社を通してお客さんが買った方がかなりお得なんですよね、まあ、そういう事業をやってます。でもう一つはもう番組のタイトル名になってるミーミーって事業があるんですけど、こちら、まあ、毎週のように、報告はしてるんだけども、うん、まあインターネットのでホームページ作成、
うん、
ウェブ上で、うん、皆さん、まあ、自由に作っていってくださいねっていうサイトを、うん、の事業部があります、うん、まあ、この2つがね多分主な事業部になってくると思うんだけども、うん、まあインターネットそのホームページを作る事業っていうのは、
うん、
まあ、それほどね、売買契約ではないので、
うん、
お客様の方が、まあ、安価でね、うん、どうしても作っていただきたいっていうのがあって、うん、まあ、どちらも安価で作っていただきたいっていうのがあるんだけども、
うん、
まあ、その、まあ、そういうイメージで、
うん、
ちょっとお作りしようかなと、思ってこのサービスを作りました、うん、まあ、そのサービスをねこれからどんどんどんどん展開して今 もう展開してるんだけども、うん、まあ、多分この、まあ、株式会社プロフォリーは、
うん、
多分この2つで走っていくんだろうなっていう、もともとあるね事業部は、まあ、ずっと継続しながら、うん、まあ、どうなるかわからないんだけど、まあ、継続、まあ、やっぱ必要であるっていう風に皆さんが判断してくれてるんで今があると思ってるんだけど、うんうん、まあ、このねホームページをね作るサイトの方も、まあ、これからね、うん、まあ、これからもどんどんどんどんね、うん、まあ、これこそ本当に物流関係ないんだよね、うちの方は、まあ、注文機器もね、うん、メーカー直送なので在庫を抱える仕事ではなくて、本当メーカーさんの保証がついて、
うん、
新品で、
うん、
皆さんにお届けしてるんだけども、うん、まあ、こちらの方もね、まあ、そういう一切の手間を省けばここまでできますよっていうのが、うん、まあ、今時で言うタイパ、
うん、
タイパがいい、コスパがいい、ブランドにね仕上がってると思いますので。
ちなみにどんな厨房機器メーカーがあるんですか？
厨房機器メーカー大手さんはいっぱいやってますよ、
う
ん、
扱える
機器、うん、そうそうそう、まあ、沖縄で一択になってる有名なメーカーさん、まあ、もちろんやりますけども、まあ、ほとんど使って扱ってやってるので、うん、まあ、大体のものは揃いますね。まあ個人なんて何て言うんだろうな、大手メーカーさん以外のものに関しては、
うん、
結構ね保証がない可能性があるので、大手メーカーさんの方が皆さん多分知ってるメーカーさんの方で使っている方、飲食店さん多いと思うんだけど、そういうところで買った方が、うん、まあ、そういうところのメーカーさんは全部やってますね。
うん、
まあ、ほとんど揃わないことはないかなと。
うん、
まあ、中にはね特殊な機械があるんですけど、特殊な機械は、まあ、本当に取り扱いは難しいので、運ぶっていうのもなかなか難しいので、ある程度そのコストが安く済むような大手メーカーさんの、ブランド、何社か、まあ、それでね賄えるのでね、ほとんどね、うん、それで、まあ、事業展開してるっていう形ですね。うん、まあ、これからもね、頑張ってまいりますのでぜひラジオの方も会社の方もよろしくお願いします。
はい、
はい、
情報を少しお伝えします。 mimi.me とは私たちが運営しているサービスの一つで、ホームページ作成ができ、さらに mimi 登録で毎月キャッシュバックもあります。ここでは mimi.me でできるあれこれをご紹介していきます。
はい、はい、まあ、mimi.me は 株式会社プロフォリーっていう会社が、運営している、ホームページを作る、サイトとなっております。皆さんの手で、まあ、作っていただくんですけども、安価で、まあ機能もね揃ってるっていう形で、まあ、どうしても使っていただきたいっていうことでまああのいいホームページができると思いますけどね、本当に。はい、
まあ、実際作ってもらったその会社さんももうかなりすぐあのテンプレートがあるんで、そこの、まあ、写真とテキストを入れ替えて、
うん、
もう作るっていうだけで簡単にも公開してたんで、
うんうんうん、
もう全然、大丈夫ですよ、
うん、
まあ、楽にできますよ、
うんうんうん、
っていう感じなんで、どこのホームページ作成を使おうかなっていう場合は、うん、検討してもらいたいなっていう感じですね、
うんうん。まあ、沖縄でこういう風に発信してるんですけど、まあ、実際 沖縄県の方にもね、あの使っていただきたいということでこういう風にラジオで発信してるんですけど、うん、まあ、特にはね、別に限定でやってるわけじゃないので、うん、日本中で使っていただければ、うん、っていう感じで、
うん、
まあ、好評ならば、
うん、
翻訳して海外でもまあそのくらい、まあ、システム的には海外万国共通だと思うので、
まあね、
はい、その展開もなくはないかと、
うん、
いうふうに思ってますね、
うんうん。
まあ、キャッシュバックはね、うん、まあ、前も何回も伝えてるけども、うん、かなりお得なので、うん、システム的にはそんな難しくないんですけど、
うん、
喋るとね難しいんですよ、なかなか
伝えるのが
伝えるのがね、うん、難しいかなっていう感じなんだけど、うん、ミーミーのね、ミーミーっていうか検索していただければ、うん、そのキャッシュバックの仕組みっていうのが、うん、掲載されてるので、うん、それを見た方がねはるかに分かりやすいプリンが喋るとねもう伝えたいことをギュッとまとめちゃうので、なかなかね、聞くのがしんどいと思うね。
しんどい。
うん、っていうふうになると思う。絶対プリンとカステラが喋るとんってなっていくと思うので、それを見てもらった方が分かりやすいかな。まあ強いて言うなら、簡単に言うならば、継続的にキャッシュバックされますよと。すごい短く言ったけども例えばプランによっては金額が違うんだけども、3つのプランしかないんだけど、そのプラン、例えば5000台のプランとかもあるんだけど、そこの、キャッシュバックっていうのは、要は毎月発生するので、その、まあ、簡単に言うと紹介者コードっていうのがあって、そこで発生するので、ミミをいっぱい伝えていただいた方はいっぱいキャッシュバックされますよと、
うん、
それが毎月継続で、
うん、
例えば1ヶ月に10人ぐらい紹介したら、うん、普通だったら10人分しかキャッシュバックされないんですけど、
うん、
その10人分がずっと、
うん、
キャッシュバック対象なの、
うん、
でそこで毎月、
うん、
別にまた来月10人紹介しなくても、
うん、
ずっと10人分が発生されますよというのが、
うん、
ミーミーのキャッシュバックシステムになります、
うん、
だから普通の、こういうのキャッシュバック、例えばクレジットカード紹介してくださいねとか、
うん、
例えば携帯電話紹介してくださいねっていうと大体スポットじゃないですか、
うん、
それが、まあ、ほとんどそういうことではなくて、クレジットカード紹介されて500ポイント上げますみたいな、よくあるんだけど、そういうことではなくて、まあ、イメージ的には500ポイントがずっと来ますよと、
うん、
まあ、あるその条件はあるんだけども、その条件は別に重い条件ではないので、まあ、ざっくり言うとそういうこと。
そうですね、
うん、決して重い条件ではない
でそういうことがホームページのホームページ見てもらうとよく分かる。
そう、それが図解されてるっていうのがあってあ、なるほど、こういうふうにキャッシュバックが毎月もらえるってこういうことなんだねっていうのが分かってもらえれば、そこに別に何ていうのかな、 隠すことは何もなく、うん、全部表記されてるので、うん、まあ注意書きはねいくつかあるんですけど、うん、その注意書きってね大した注意書きじゃないんですよ、うん、はっきり言って、うんうん、だからその紹介者コードって自分のコードが、うん、まあ自分の番号がもらえるので、うん、その番号で入ってきた人に関しては全部、知り合いでも知り合いじゃなくても、うん、全部、キャッシュバック対象になるので、うんまあ、そこはねうまく使っていただければ、うん相当毎月毎月キャッシュバックの恩恵が受けられるなっていう。
確かに今このご時世なんでちょっとでもね、
そう
毎月お金があった方が
毎月っていうのが美味しいなと思うんだよね俺も毎月だったらちょっとやりたいもん ね、
そうね、
うん、
確かに
スポットだとね、うん、どうしてもねあ1回集めました、うん、1回、まあ、例えば知り合いじゃないけど、うん例えば家族にも、うん、妹とか弟にも、うん、ちょっとこのカード使ってよって、うん、したらあんたも500ポイントもらうけど、うん、俺ももらえるんだよ、うん、だけどその月だけなんだよ ね、
ね
結果的に、うん、そうではなくてミミは妹誘いましたって時に、うん、あ妹が500ポイントもらえて、うん、自分も500ポイントもらえて、うん、永遠にずっと500ポイントが、うん、永遠半永久的ですね、うん、もらえるっていうのが、うん、すごいメリットあるし魅力的なので、うんまあ、ぜひね普通にホームページを作っていただいてる方とか、うんまあ、どっかの会社使ってただお支払いしてるだけですよ、うんまあ、メリットはあると思う、そういう会社にとってメリットはあるんだけども、うん、ぜひその、まあ、ホームページを作るとか例えば EC のサイトを作るっていうのであれば、うん、メリットはかなり大きいサイトなのかなっていう意味はいいんじゃないかなっていうふうに思ってますね、
まあ、やっぱり FM 那覇のYouTube 動画にも上げるべく顔出す時期が来てるんかもしれんね、
まあ
説明するように
まあいろいろね
画像やから
いろいろいろいろもうメディア対応していかなきゃいけない時期に入ってるのでそれはねまあ
言葉だけじゃ限界があるかもしれない、
ねうん、そろそろまあプリンもカステラも顔出しがそろそろあるんじゃないかなと思いますね両方ともねはい、まあ、それはもう、うん、その後々もう多分、早い時期にあるんじゃないかなと思いますので、
まあ、ミーミーは、ね、指導できたらっていう感じだったけどそろそろ、ねうん、そういうことも、
うん、そうだね
いよいよ、ね、
もう
1年間の沈黙を破り
まあねお互いねもう顔出しや生放送ですかねいろいろね
画面に変えれるかどうか
ってい
う
ん、皆さんはそれ判断なんでまあ、画面出しをね画面出しというか、まあ今度ね映像を使ってね
そういう説明をした方がいいかもしれないね、
うん、映像を使って、まあ、こういう人たちがやってますよっていうのをね、うん、もう堂々と出す今作ろうと思ってますので
社員なんでね私たちは、うん、どうしても
そうだね、まあ、そこを破ってねやりますのでぜひそこのその辺をねちょっと分かっていただければと思いますね、うん、はいすいませんじゃあこれで、耳のまあ、今度映像化するっていうのを期待しつつ、はい、次のコーナーに行きましょう、
はいはい、時間となってきました、はい、今週も楽しんでいただけましたでしょうか。そんなわけで、
うん、
エンディングですけど、
うん、
言い残したことがあれば
今週ですか特にないです。もう顔出しなんだろう顔出しっていうのはおかしいんですけどね別に悪いことやってるわけじゃないのでまあ、メディアにねメディア対応していかなきゃいけないんだなっていう声だけでお届けするのはやっぱ限界があるので
なかなかこう細かい説明をするのがやっぱりね、
うん、そうね、まあ、
難しいようなできてるのかも分からんけど、
うんまあ、でこうそこはね、
まあ、パターンを変えて
パターンを変えていろいろと、映像でね
準備しながら
映像でちょっとこれから、今準備構成を考えておりますので、
ゲストの方も来ていただくとなれば、
はい、期待していただければと思います。はい、
はい、メッセージは FM 那覇のホームページから、もしくはみーみー .me のインスタの DM でも受け付けています。インスタは meee 数字の2.me になります。そちらまでお待ちしています。またこの番組は Spotify、Amazon Music、Apple の各ポッドキャストと YouTube でも配信していますので、過去の放送を聞き逃してしまったという場合もアーカイブからお聞きいただけますので、よろしければ聞いてみてください。次回の放送は来週火曜日の19時です。次回もどうぞお楽しみに。お相手は
プリンでした。
ステラでした。また来週、
はい、また来週。